藤沢歴史探訪、今月は藤沢の地蔵信仰についてご紹介していただいています。ご協力いただいておりますのは藤沢地名の会の山下さんです。今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそ、もう5週目に入ったんですか。よろしくどうぞお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もう気がつけば最終週ということでもういろんなお地蔵様がいるということをご紹介していただきました。船地蔵、六地蔵、市内にありますよってご紹介していただいたんですが、藤沢本町を歩いていた時にちょっと目にしたのが北向き地蔵っていう、なんていうんですか、のれんって言うとあれですけれど、お名前が掲げられているお地蔵様がいて、北に向くで北向き地蔵っていう読み方で、山下さん、これ合ってますか。
はい、これは合っております。時々地名の会の方々からも、どうして北向き地蔵というんですか、ということを聞かれたことはあります。私も調べただけですから、なぜこのようになったのか分かりませんが、藤沢だけじゃなくてですね、あちらこちらに北向き地蔵というのがあるというふうに聞いております。この北向き地蔵というのはですね、長野に善光寺というお寺で、この善光寺のご本尊に向くような形が、この藤沢本町に祀ってあるお地蔵さんが北を向いていると、善光寺の方を向いているというので、北向き地蔵というふうに、おそらく地元の方が名前をつけたんだと思います。これも大変古くて、享保10年ですから1725年の銘があります。ですから地元の方々がお祭りしたじゃないかと思って、北向き地蔵、善光寺の方を向いてらっしゃるということだそうです。ただこの場所が北向いてるかどうかというのは、私ちょっと確かめておりませんけど、そのように呼ばれているそうです。
いろんなお名前のお地蔵様がいますけれども、ね、山下さん、他にはこういったのがあるよという珍しいお地蔵様っていらっしゃいますか。はい、
あちらこちらのお地蔵様にお名前のついてるお地蔵様があるんです。例えば高倉という地域がありますけど、ここにエボ地蔵、エボというのは恵む母のお地蔵様という看板が立っております。この看板は明和4年といいますから1767年だそうです。この頃村が不作でですね、江戸にも飢饉が襲って餓死する者が多く逃れてくる人がいましたと。ある朝、お百姓が赤ん坊の泣き声がするので裏道に出てみると、母親のちぶさをまさぐりながら泣いている赤ちゃんがいましたと。しかし母親はすでに息絶えていました。江戸から逃れてきたに違いないと、母のその母性愛を村人は哀れに思い、お地蔵様を祭り、エボ地蔵、要するに恵む母のお地蔵様と祭りましたということで、立ったままのお地蔵様が祭られておりまして、いつもお帽子とかお着物、赤いのをですね、着て祭られております。地元で大切に扱っているということですね。
道沿いにあるということで見ることができ
ますね。はい、道沿いでどなたでも見ることができます。
続いてご紹介していただけますか。
はい、辻堂、今辻堂もだんだん賑やかになってきましてね、住みやすい町の一つにも名前が最近上がっておりますよね。この辻堂の駅の南口の方を降りてですね、藤沢の方に数百メートル戻りますと、そこにいろいろな家の材料などを売るお家があるんですけど、この勘九郎地蔵というのが祀られております。ここのお地蔵さんもいつもエプロンつけて、お花も生けられていてですね、大切に祀られております。どうしてこれ勘九郎地蔵というのですか、というお店の方に私が聞きました。ただそのおそらく私もインターネットなんか何かで調べたんだと思いますけど、これをちょっと読ませてもらいます。この勘九郎地蔵の言われですけど、昔々国境の道を勘九郎という名の歌舞伎役者 あるいは薬売りとも言われてるんですけど、急いで歩いておりました。昼間は多くの旅人や村人が行き来しておりますが、夜になれば寂しいところで、翌朝村人が見たのは、その勘九郎の変わり果てた姿で、追い剥ぎにでも襲われたのか、身ぐるぎ剥がされて息絶えていました。村の人々は哀れんで手厚く葬り、石の地蔵さんを作りました。間もなく近くの村で悪い病気が流行り、多くの人々が死に、病気も治らないので、勘九郎のたたりではと勘九郎地蔵にいろいろとお供えをして、たたりを鎮めるように祈りました。そのように言われが書かれておりました。ですからこれもまたね、お名前のついたお地蔵さんって、線路際のちょっとしたところでございます、
はい、いろんなお地蔵様がやっぱり市内にはたくさんいるんだなってね、一つ一つ、本当はもう一つ一つ全部ご紹介していただきたいぐらいなんですけれども、まあ、そうはいかずで、ちょっとせっかくなので、あといくつかご紹介していただけますか。そうです
ね、花地蔵というのが、辻堂から大山の方に行く道のところにですね、小さな祠に祀られたお地蔵様があるんですけど、その横にですね、俳句でしょうか、お地蔵様の花も笑いけりとかいうようなのが彫ってあります。要するにお地蔵様の横に俳句を書いて石碑にですね祀ってるという、大変珍しい花地蔵っていうのは、あちらこちらで鎌倉の方にもあるそうです。あとお地蔵様で多いのはですね、子育て地蔵という名前のついたお地蔵様があります。これは高倉なんですけどね、立派なお堂の中に着物をいっぱい着て祀られているお地蔵様があります。これは子育て地蔵というふうに呼ばれているそうで、子育て地蔵というのもあります。そういうことで、あちらこちらにお名前のついたお地蔵様もあるということをご紹介しておきたいと思います。お地蔵様といえば有名なのがですね、御所見です。御所見には六地蔵が、御所見のその町内のあちらこちらに大変大事に祀られている、そのお地蔵様が6つのお地蔵様、六地蔵といっても六所の場所に祀られているというのが有名です。地名を尋ねるとか、いろいろと興味のある方は御所見に行かれましたら、このお地蔵様をですね見て歩くのも楽しんじゃないかと思います。ヨーダ、西ヨーダ、サムカーシャ、メサカ坂とか、そういういろんな箇所にですねお地蔵様がちゃんと祀られておりますので、お地蔵様を訪ね歩くというのも楽しんではないかと思います。以上でも説明しましたらキリがありませんので、はい、まあこの辺でお地蔵様のお話を締めたいと思います。
山田さん、今ご紹介していただいた御所見ヨーダの六所地蔵っていうのは、これ一日で回れる距離ですか。
はい、ちょうど一日でどこかのお寺でお弁当も取りながら歩くにはちょうどいい距離じゃないかと思います。私もその測ったことはありませんですけどね、おそらくもう3時間ほどあれば十分に回れる距離ですから、休み休みお地蔵様を探しながら歩かれているのも、いわゆる歴史探訪としてよろしいんじゃないかと思います。
本当になんか藤沢っていろんなとこがあって、一つはそのお地蔵様巡りっていうのもね、はい、楽しいかなと思いますし、一日で巡れるんだったらいいなと思いました。さあ今月はですね、まあ、1ヶ月にわたりまして、藤沢の地蔵信仰についてご紹介していただいてまいりました。まあ、最終回ということでお届けしていただいた今回もですね、たくさんのお地蔵様が出てきました。まあ、一つ一つ意味があって、思いがあって、今でもその地元の皆さんに大切にされているんだなということを教えていただきました。さあ山下さん、せっかくなのでこのラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、おしまいにメッセージ送っていただけますか。
はい、ご拝聴ありがとうございました。私も毎年この歴史探訪、何か話しなさいと 言われてやらせていただいておりますけど、藤沢といえばもう新しい、まあ、都市なんですけど、しかし歴史はいっぱい残っておりまして、先ほどから言いますように歩いただけで道祖神や庚申塔やお地蔵様やその他いろいろ歴史を感じることができる石碑がいっぱいあります。どうぞ皆様健康も含めて歩いて見られるのはいかがでしょうか。ご拝聴ありがとうございました。
もう今月は本当にこう身近なお地蔵様一つ一つご紹介していただいて、まだまだたくさんあるということなのでね、ぜひ皆さん一つでも多くのお地蔵様知っていただければと思います。さあ今月はですね、藤沢の地蔵信仰をテーマにお届けしてきました。ご協力いただきましたのは藤沢地名の会の山下さんです。本当に今月ありがとうございました。
こちらこそご拝聴ありがとうございました。